千葉大学の研究を語る。千葉大学大学院専門法務研究科の北村健哲です。この千葉大学の研究を語るのシリーズは、自らの研究についてわかりやすくお伝えしようとするものです。法学について雰囲気を知りたいという方は、今年5月の裁判員制度の施行もあって増えているように思います。他方で法学についてのイメージ、法律の条文を暗記する勉強というのがあり、それはやや偏っていると私には思われるのですが、世の中では案外広く流布しているように見受けられます。そこで法学に関する情報提供を私なりにしておこうとこの番組を作りました。しばしの間お付き合いいただければ幸いです。なお、法学のごく初歩的な事項については法学プレビュー講座という番組を別にご用意いたしました。初学者向けの楽しいプログラムになっていますので、ぜひ一度そちらもお聞きになってください。この番組は私の研究に関する事項をもう少し掘り下げてご紹介いたします。私が研究しているテーマは欠席判決です。さて、欠席判決と聞いて皆さんは何を想像するでしょうか。例えば新年度スタート直後で学級委員を決めるという日、風邪でお休みをした子がいるとします。しかし他のクラスメートがこの休んだ子をこぞって学級委員に推薦し当選させてしまう、こんな複雑な人間関係のあやが思い浮かぶのではないでしょうか。ここで昨年2008年に全面改訂された代表的な辞書広辞苑を引いてみましょう。まず見出し語として欠席裁判が挙げられています。その第一の意味に欠席判決に同じとあり、第二の意味に本人のいないところでその人の利害に関係あることを決めてしまうこととあります。先に挙げた学級委員の例はこの第二の意味、繰り返しになりますが、本人のいないところでその人の利害に関係あることを決めてしまうことに当てはまります。さらに別の辞書だと、当人がいない間にその人についての不利なことを決めることと、より強い意味合いの説明がなされることもあります。これも先の学級委員の例に当てはまりそうです。以上が一般的な欠席裁判の意味であり、欠席判決も同様の意味で用いられます。さて、問題は民事訴訟の場面での欠席判決です。ここで再度広辞苑を引いてみます。これがちょっと長いのですが、説明を読み上げます。欠席判決、明治23年制定の旧民事訴訟法の用語。当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、それぞれの弁論の状態以下に関わらず欠席者の不利になされる判決。現行法下でも慣用上、当事者の一方が欠席した場合に下される判決を欠席判決と呼ぶことがあるが、審理の現状に基づく判決を除き訴訟法上の特別の意味はない。以上、専門用語が混ざった難解な文章ですが、私なりにまとめると次の3点が欠席判決の重要なポイントとなります。第一に、当事者の一方、つまり原告か被告かが欠席した時になす欠席者に不利な判決を古い民事訴訟法は欠席判決としていたこと。第二に、現在でも一方が欠席した場合に下される判決を欠席判決と呼ぶことがあること。第三に、現在欠席判決と慣用的に呼ばれるものは民事訴訟法上特別な意味はないということ。さて、まとめてみたところでどうでしょう。かえって訳がわからなくなってきたりしていませんか。だって欠席判決と呼ばれる判決は今も昔も存在するし、民事訴訟法上も昔は欠席判決だったけど今はそうではないというのです。この混乱を整理してみましょう。明治23年制定の民事訴訟法は大正15年に全面的に改正され、その時欠席判決制度は廃止されたのです。 つまり民事訴訟法が途中で変わったので、かつて欠席判決とされたものは民事訴訟法上はなくなったということになります。では現在では欠席した当事者に不利な判決はなされなくなったのでしょうか。その答えは私の理解ではノー、いいえです。欠席者に不利な判決は今でもたくさん下されています。ただし欠席の意味が昔と今とで変化していること、これに注意しなければなりません。かつて欠席は裁判所に足を運ばないこと、すなわち出頭しないことを意味しました。しかし現在は出頭しないだけでなく、裁判所に必要な書類を提出しないことが加わって初めて欠席と扱われるようになりました。裏から言えば、現在では裁判所に必要な書類を送りさえすれば欠席にはならないのだと、出席扱いになるのだとも言えます。さて、この書類を送れば実際には法廷に出頭しなくても出席扱いになると聞いて、皆さんはどうお感じになりますでしょう。合理的な気もするけど、なんだかずるい気もしませんか。大学の先生の一人としては、レポートを出せば出席扱いにするというのは、どうしても出席できない事情があるときに仕方なく認める最後の救済手段という感じがします。まあそんな授業の出欠の問題はさておき、この民事訴訟における欠席の意味の変化は直ちに2つの深刻な問題をもたらしました。一つは、原告が欠席して不利な判決がなされることがなくなりました。なぜなら、原告はすでに訴状という書類を裁判所に提出しているので欠席になりようがないのです。この結果、被告だけが欠席による不利益を被ります。これは原告と被告が対等に扱われているとは到底言えないのではないか。もう一つは、民事訴訟の審理が不透明になったことです。当人がその場にいなくても書面が提出されていればよいという理解が浸透した結果、書面の内容を実際に口頭で述べることを省略するということが認められるようになりました。これは裁判が公開されている意味を相当程度損ないます。実際、法廷での審理が形骸化し、書面交換の儀式の場になっていると言われることが少なくありません。このような問題について解決の糸口を見つけようというのが私の研究の目的になります。そして私の今のところの結論は、古い民事訴訟法が規定していた欠席判決制度を復活させるべきだというものです。大正15年の欠席判決制度の廃止は、残念ながら明確な意図があったわけではありませんでした。しかも廃止したはずの欠席判決が慣習上今も残っているということは、法改正なしでも解釈によってより良い欠席判決制度の構築の余地があると考えます。このような欠席判決についての研究を通じて、逐次的な立法よりも慎重な議論を経た解釈を積み重ねることの重要性を明らかにしているつもりです。私の研究の簡単な紹介は以上です。いかがでしょうか。少なくとも法学が条文を丸暗記する勉強ではないこと、いやそれどころか条文の丸暗記はむしろまずいということがお分かりいただけたのではないかと思います。拙いご紹介でしたが、多くの方が法学に関心を持っていただけることを願っております。最後に、このプログラムは分かりやすさを重視して説明を簡略化しました。欠席判決の概要は概説書や関連論文をきちんと当たっていただきたいですし、私の研究の詳細についても公表した論文をお読みいただきたく存じます。